こんばんは、下平です。
小野寺美咲です。
早川彦です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい、
ということで今週は、サッチャーということですね、先週のね、最後のお知らせで、小説家スペシャルの予定だったんですがね、あの皆さんご存知の通り、ね、高市さんが首相になったというのもあって、もともと考えたサッチャーを急遽前倒ししてということ
で、そうですね、はい、あのこれを収録している今日をですね、実は前日、昨日、首相に指名されたんだよね。
そうですね、タイムリーでしたね。
首相の指名選挙でギリギリで勝って、いやでもすごいよね。で高市さんがまあ一番尊敬している政治家、でも当然日本では、まあ、高市さん安倍さんを一番で、で、世界で目を転じるとやはりマーガレット・サッチャーだっていうことなんだけど、ちなみにどう、高市さんに関しては期待を。
いやでも、まあ、いろいろ不安点とかね、ダメな点挙げたら切りないんで、あれ突っ込んで切れなくて、まあでもシンプルにステレオタイプですけど、やっぱりなんか今までにない、もう本当に日本初の女性だし、なんかあの今ね政治がいろいろ揺れ動いてるっていう意味では、まあすごく、まあいずれにしてもいい流れかなと思いますけど、
あのね、積極的にあの動いてほしいかな。もうちょっと閉塞感が強いし、公明党との連立も壊れちゃったじゃない、
で
正直石破さんと同じポジションで、まあ少数与党で運営大変だと思うんだよね、でもせっかくなったんだから、頑張ってほしいし、何か面白いことやってほしいね。
本当ですね、
ずっとつまんなかったからね。
なんか私はちょっとあんまり政治は軽くないんですけど、これこの本、今回のお題本を読むまでは正直ちょっとあっそうなるんだみたいな、こう、まあ、そもそも自民党にあんまりちょっとこうプラスのイメージはない時代の世代なのでだったんですけど、なんかこれを見てちょっと政治家を見る目が変わったというか、あ、もうなんかこう人間ができることって結構限界があるから、時代とかその周りの方々の影響とかが非常に大きいから、一概にこの人嫌だとかそういう話でもないなっていうふうにちょっと変わりました。
だからさ、政治ってやっぱりさ、人間がやることなのよね。
いや、そう。
だから正直 AI とかでは全くできない。
ですね。
嫉妬があったりさ、ね、お互いにめちゃくちゃな権力闘争があったりする中で勝ってくるわけだから、まあすごいよな。
いや、だからそれこそね、今回もそうです。前回もね、高市さんダメでしたけど、あの決選投票とかの時とか思ってるじゃない、党員のね、人気があるから、やっぱり今の人というか、
ね、そうだね。まあ高市さんもね、うまく右派に寄り添いながら、まあ自民党の中でみんなが言えない激しいことを言って、それをなんか自分の政治のリソースにして党と首相になったわけじゃない、なので逆にこれからは実際に首相になったんだから、どううまくバランスを取るかだよね。
そうですね。
安倍さんもさ、靖国参拝とかさ、首相になってからは言ってないのよ、で激しいことも首相になったら言わなくなった、ポジションポジションで言うべきことってあるので、そこはうまくバランスを取ってやってほしいね。
でももちろんこれからっていうところの話だと思うんですけどね、さっきお昼食べてる時と言いましたけど、やっぱり改めてこう、まあ、彼女も何回も総裁選出たり、その前の石破さんもそうですけど、やっぱりなんか、諦めなければ何でも叶うみたいな怪しいビジネス書じゃないんですけどでもやっぱりちょっと立ち続けて挑戦するのは大事かなと思います
ね。あのね、正直言ってさ、直木賞の候補と一緒だね。
ああ、挑戦、
もう2回3回ってなってくると、まあそのうち取るよなっていう見方でいいんじゃない、自民党の総裁選もそこに出られるで、2回3回出られるんであれば、ね、まあ、いつか総理になるんだよな、順番だからなっていう、で日本はほら1年で変わるからさ、
そうですね、
で正直今回も、まあ、長続きはそんなにはちょっと考えられないよね、まあ、党内基盤が弱いし、自民党のその票数が少ないからね、持ってる議席数が。
あとはやっぱり僕らこれテーマとして取り上げた時に、あの、まあ、高市首相誕生からだからサッチャーといいなと思ったんですけど、あの収録の後にね、すぐあの公明党が抜けて、あれこれ高市さんにならなくなるかも、
どうなるんだって。
でもそこから素晴らしくなかった、
維新の絡
み、僕あんなに急に維新にパッてその方向を変えてさ、交渉をトップダウンでしていくっていうのは素晴らしいと思ったよ。
だからなんか政治力がある、
決断力があると思う。
早かったっすね、動きが。
あのままグズグズに壊れて潰れていく可能性はあったからね、まあ玉木さんがミスしてね、もったいつけてるうちにさらわれたっていうね、維新に。まあその辺はあるけどね、決断力がなかったね彼は、高橋さんとは逆だった。さて、ということで、マーガレット・サッチャー、サッチャー、あの海外の人の名前ってさ、家業がついてること多いじゃない、シューメーカーで靴職人、ウェルター、カッチンカッチン、鍛冶屋ね、 テイラー、
はい、
仕立て屋、
そうですね、
はい、だからジェームス・テイラーって言ったら仕立て屋ジェームス、
う
ん、じゃあサッチャーは何でしょう、はい、こういうところはちゃんと気をつけて調べるんだよ。
わ
あ、いろいろ調べたけど調べてなかったな。
本当ですか、全然着目してなかった。サッチ、
あのね、サッチって日本語で言うと、
はい、
わらぶき屋根、だからサッチャーはわらぶき屋根職人。
あ、
だからね、マーガレット・サッチャーっていうとなんかかっこいいっていうふうに思うかもしれないけど、日本語で言うとわらぶきマーガレットです。すごい親近感わかない？
本当ですね。
わらぶきマーガレットだと、ね、どう考えても貴族じゃないよね、
うんうんうん、
田舎の町、まあ、イギリスも結構わらぶき屋根ってあるんだけど、はいはいはい、田舎町にしかないから、そんなとこで屋根に登ってさ、うん、炎天下にわらを吹く人、はいはい、これはどう考えても中流かさらにその下の方だよなっていうのがパッとわかる。これ大きいよね。
確かに名前でね、
名前でわかる。そう
で、実際そうか、家業、その靴作りとか、この人お父さん食料
だ、
ね、
だから先祖代々では
そっからなんか来てる感
じですね。そう、もう田舎の大工さんみたいな仕事をしてた人。
貴族じゃないですね。
貴族じゃ全然ない、うん、で、サッチャー、まあ正直、20世紀のイギリスの政治では11年と208日、
うん、
首相にいたんだけど、うん、これは最長です、うん、21世紀に入っても破られてないし、うん、もうこれから破られないと思う、うん、政治の変化が早くなったから、うん、日本と一緒でイギリスも、うん、で少数党が多いしね、うん、ちなみに今のイギリスの政党はこの頃二大政党制が崩れかけてるんだよね、
うん、
労働党と保守党じゃん、
うん、
でサッチャーは保守党なんだけど、うん、今そこにあの右、さらに右のリフォーム UK っていう、
うん、
あのナイジェル・ファラージっていう、まあイギリス版参政党みたいな党ができたので、うん、これからさらに難しくなっていくと思う、
うんうん、
なのでこの記録はもうこれから100年破られないんじゃないかな、うん、11年間
ね、
トップに立つっていうのは、
うん、
すごいよね。でちなみに、サッチャーの評価ですけど、
うん、
第二次大戦後で言うと、うん、サッチャーに並ぶのは2人だけ、
うん、
僕もそう思う、アメリカのルーズベルト大統領、
うん、
そしてイギリスのチャーチル首相、うん、そしてマーガレット・サッチャー、
うん、
正直この3人の業績に比べると、高市さんが日本で尊敬している安倍さんの政治的業績とかは、うん、もう雲泥の差があります、
うん、
もちろんね、サッチャーはもう、まあ、国内の総選挙で3連勝するんだけど、うん、安倍さんも選挙に強かったからね、
うん、
自民党の内部では評価がすごく高いのは分かるけど、
うん、
そりゃもうルーズベルトだとチャーチル、サッチャーみたいな恐ろしい、うん、まあ、巨人3人に比べるとやっぱちょっと小粒だよなっていうのはあるかな、
まあ、前回か前々回か忘れましたけどね、やっぱルーズベルトがいかにすごかったかっていうのをイラさんおっしゃってました、
ブレトンウッズ体制、あそこで戦後の世界のあり方を全部構想するわけだからね、
うん、
IMF 作って、
ね、
世界貿易基金、貿易体制を作って、うん、自由貿易、
うん、
で復興のお金を全部アメリカが出すよって、うん、ポッてお金を出すっていうさ、まあすごかったね、
うん、
ただその頃のアメリカって世界の工業生産の半分ぐらい作ってるんだよね、
うん、
自動車が半分とかさ、
超大国船
半分とか鉄半分みたいな、
うんうんうん、
そりゃお金出せるよ、うん、もうヨーロッパ焼け野原、日本もボロボロじゃん、
だからやっぱり今日もねその話出るかもしれないですけど、うん、やっぱ時代とか運とかってありますよね、
うん、ある、
本当ですね、
だから逆に言うとその安倍さんがそんなにっていうふうに今言ったけど、うん、それは別に安倍さんを貶めてるんじゃなくて、
うん、
偉大な時代が偉大な政治家を生むんだよね、
うん、
第二次大戦後の混乱とかで、このサッチャーが、トップに立つ時代ってイギリスものすごく大変だったから、
うん、いや背景を見るとね、なんかすごくカオスな時代に、
う
ん、
だからイギリスの人口って6000万ぐらいじゃん、
はい、
で失業者がもう300万なんだよね、
はい、それはやばいっす
ね、やばい、本当にやばい、もう失業率が 20% みたいな世界だから、
うんうん、
でしかも、その頃今の日本って、うん、年率で 2.5% とか 3% ぐらいじゃん、インフレ、
うん、
この時のイギリス、サッチャーがなった時は 20% だから
なんかもう全然
も
レベルが違うんですけど、
こんな僕ら
は
他の方が非じゃないって
ことそうだから普通だったらもう政権がすぐに潰れるような時に首相になって、それから11年間やって、でしかもねこの時に、ドイツとフランスより一人当たり GDP は下だったの、
はい、
それを全部サッチャーが辞める時には追い抜いてトップになるんです、ヨーロッパで。
いや
すごくない、
まあ、やっぱり偉大ですね、
偉大、本当に偉大なの、
国への影響力が、
そうだから何をやったかっていうのは後でゆっくり話すんだけど、うん、ちなみに、1925年生まれ、
うん、
グランサムっていう、まあ、地方の中規模の都市、
う
で、お父さんはアルフレッドで、食料品屋の2階にお産婆さんを呼んで生まれている、
うん、
これすごくいいよね、
うんうん、
あの言ってみれば、まあ、食料品屋って言ってるけど中規模の都市の、スーパーチェーンです。
そうそう、
チェーン店の社長で、なかなかお父さんのアルフレッドはできた人で、うん、結局その後いろんな役職を歴任して最後には名誉職としてこのグランサムっていう町の市長に、
ね、
なるぐらいの傑物なのよ、
うん、
でサッチャー自身も子供の頃から優秀で、うん、オックスフォードにちゃんと行くんだよね、
うんう
ん、ただし当然わかると思うけど、食料品店で働いているような人は何階級？
労働者階級。
労働者階級。
労働者階級なんだけど、まあもうちょっと細かく言うと
中流の下級、
中の下
ですよ、ね、
あ、
中の下です。
貴族ではないと。
だから中の下でさ、オックスフォードなんか行くと大変なわけよ。
ああ、そうですよね。
そうだね、みんなね。
そう、それでサッチャーは自分がそういう生まれが良くないことに関してコンプレックスがあるから、一生懸命勉強するんだよね、学生の頃。デブルマナーとか、話し方とか、言葉のアクセント、
うんうん。
言葉のアクセントってイギリスでは上と下では全く違うので。
そうですね。
で、一生懸命頑張って上に寄せるので、みんなに、あの成り上がり者とか、うん、みっともないとかってバカにされるの。
いや、
ただその中でも自分はやっぱり保守だっていうことで、はい、この保守党協会っていうところに入って、
うん、
ここで結局3年生で会長になるんだけど、
それがすごいよな。まず
ね、本当その時点で優秀ですよね、彼女も。
まあ優秀っていうか圧倒的に実務能力があったみたい、
うんうんうんうん、
はっきり言ってオックスフォードの政治なんてみんなお茶を飲みながら議論をするだけ楽しく
ハローみたいな、
ね、
そうか、
我々は我が国はどうしたらいいかな、今後どうするべきかみたいなことを18ぐらいの子供が喋ってるわけ。その中でサッチャーは一人実務を全部引き受けて、根回しとかめんどくさい会場の、設定とか、予約とかそういうの全部やっていくわけで、圧倒的な実務能力でこれだけ働くんだから会長にしてやってもいいじゃん、あいつは田舎者で下層階級の出身だけどっていうことになるわけ。
でもそれが強みになってくるんですよね、逆に。
そうだから、これ以降この人、正直ね、サッチャーはものすごく賢い人じゃないです。この科学専攻でエンジニア的な仕事をやるんだけど、
コメントありましたね、
科学の教授たちは本当に平凡な学生だったって言ってる。ただこういう実務をやり抜く恐ろしいタフさと実務能力があったんだよね、
うん、
やっぱりなんか泥臭いというかね、土臭いみたいな、そういうのがあるよ、ね、
あるある。で、49年大学卒業後、まあ化学会社に入るんだけど、うん、やっぱ会社で合わなくてダメで、
うん、
49年23歳で、
うん、
最年少で保守党から立候補します。
23歳、
すごくないよ。ここで落選。
あ、まあまあそうですね。
ここから10年間下積み、仕事はないし、党の実務ではお金がない。どうやって食っていくのこれ、10年間25から35ぐらいまでどうやって暮らそう。政治はやりたいけどお金がなきゃできない、自分には後ろ盾はない、なぜなら中の下だから。実務で頑張るけど党から出るお金なんてビビたるものということで、サッチャーは大決断をするんですが、ここからはちょっと有料コーナーだね、はい、もう時間が、
ここからドラマチックになっていくところですね、ちょうど、は
い、うん、
ということで、じゃあここでお便りご質問をお願いします。
はい、はい、お便りから行かせていただきます。伊達うさぎさん、40代の女性からいただいております。ちょっと BL 特集についてコメントをいただいてますね。 BL 特集前にいただいたもので、次回は BL 特集だと聞いて一言申し上げたくメールをお送りします。
おお、マニアがいた。
美咲さん、どうぞよろしくお願いしますと。そもそもオトラジは作家になりたくて視聴し始めたのですが、3年半前に初めて書いた小説が二次創作ものの BL でした。私の BL の始めは栗本薫の終わりのないラブソングです。私も好きです。90年代の BL はまだ男同士の恋愛は禁忌という意識が強く、今読むと時代の進歩を感じます。私にとって BL は体格差、権力勾配のない対等な恋愛の思考実験です。あ、すごい。だから一方が極端に弱々しく女役だとがっかりしてしまいます。受けは頑丈なタイプがいいですね。わかります。
なんかお相撲とか好きそうだね。
違うんですよ。美咲さんが苦手だとおっしゃってたオメガバースも女性側のハンデである、まあ、妊娠性を男が持ったらどうなるかという思考実験だと思います。こういう思いがけない世界を見せてくれるのも BL のいいところだなと思っています。ということでコメントありがとうございます、
うん、ね、でも意外と回ってるんだもんね。
意外と回ってるみたい
で、ね、素晴らしいね。 なので、今、美咲さんがですねパート2を鋭意準備中です。
あ、もういくらいつも言いたい。
今度さオメガバースじゃないけどうんと激しいのがいいね。
あ、
もう、まあ、2回目ですからね、
うん、もう BLSM とかないの？
めちゃくちゃありますよ。早川さんがもう見たことも1ミリも見たことないやつ持ってきます。
じゃあ第2弾で、
もうちょっとよろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございます。じゃあ質問も見させていただきます、はい。これちょっと広い質問なんですけれども、ヘンリー12世さん、30代男性の方からです、うん、はい。皆さんこんにちは。センスがあるとは何でしょうか。ニラさんが作品や人物に対して述べたりされているので気になっていました、うん、普遍的に変わらないセンスや時代ごとに変わっていくセンスもあると思いますが、その違いも教えていただければと思います。普遍的に変わらないものと、
これ難しいね、
時代ごとに変わる、
センス問われる質問だ
な。たださ、よくイギリス、まあアメリカね、誰かの長所のことをエッジっていうよね、
うん、
エッジがある、あいつのエッジは、
エッジが立って
る、ね、そうだから、例えば大谷のエッジはピッチャーとバッターと両方できることだみたいな言い方をするんだけど、うん、その尖ってるところなので、やっぱり僕センスってある意味そういう、
うん、
鋭角的にその人の中から出てくる独特な思考性のことだと思うよ、
うん、
でそういうのがたくさんあって、その組み合わせがさらにエッジをつけるっていうかね、
うんうん、
なので普段から凡庸なこととか普通のことをちょっとうまく避けながら、ここは面白い、自分にとってこういうものがいいんだっていうのを尖らせていくっていうのがいいんじゃない、うん、だからある意味その、うん、尖らせ方がセンスだと思う、
うんうん、
何でもそうだよ、音楽、うん、絵、まあ、普段の話でも食べ物、まあ、運動の仕方でもいいし、
うん、
健康食品なんかでもいいんだけど、
うん、
エッジっていろんなところで作れるんで、
うんうん、やっぱこのセンスってその尖らせ方ってことは、なんか誰かのセンスを真似するみたいなのはやっぱちょっとナンセンスなわけですよね。
いや、そんなことないよ。
あ、そんなことない。
みんな最初はすごく真似をするので、
うん、
高市さんもサッチャーに関してはすごく勉強して真似してるんじゃないかな。
あ、そうか、尊敬するっておっしゃってますもん
ね、うん
う
ん、で僕たちもものすごくセンスのいい人って歴史的にいっぱいいるじゃない、
うん、
僕もすぐに名前を挙げられるような、こいつセンスがいいなっていう作家いっぱいあるし、その人たちはやっぱりためになってるからね。
だから最初はなんかそう真似っていう意識あるからなんか、やっぱり自分がいいなと思ったセンスのいい人の何かいろいろ圧倒的に取り入れて、まあ、それで終わらずにやっぱりなんか自分の頭で考えて出していく。
そうだね。それとセンスを取り入れる時なんだけど、かっこいいところだけじゃなく、うまくブレーキとしても使ってほしいんだよね、
うん、
自分が尊敬する好きなこの人だったらこういうダサいことはしないよな、う
ん、
こういうところで変節しないよなっていうのはすごく大事なことなので、そういうなんていうの、潔さみたいなのもセンスとしてちゃんとなんか身につけてほしいかな。みんなさ、センスって言うとかっこいいとかさ、おしゃれみたいなとこだけで行くんだけど、それはYouTube のファッション系の YouTuber みたいなさ、ファッションインスタグラマーみたいなのは一番センスの悪い人たちなので、うん、そっちには行かずに頑張ってほしいです、う
ん、なるほど。
今ちょっと毒を吐きましたがマジでそうだからなんかちょっと考えた方がいいよね。
確かに
面白いですね、まあ、それ、うん、そういう意味では ユーモアもちょっと通じるかもしれないですけど、うん、なんかほらセンスとは何かとか、うん、ユーモアとは何かって本あるじゃないですか、うん、だから一瞬僕も人間なんかうんってちょっと気になるんだけど、あ、
でもそういう本書く人ってほら、だいたいユーモアないしセンスないから、
そうなんですよ、だからそもそも、
うん、だから本当に恐ろしいことに自己啓発本の世界になるんだよね、
うん、
なんでこんなにダメな人がこんなに偉そうなんだろうっていうさ、
うん、
面白いね世界って。
いや本当ですね、うん、
そう説教したもん勝ちってとこもあるけどな、
うん、まあね、
うん、
今そうなっちゃってますもんね、
うん、
いや、
陽平くんはセンスは何？
まあでもさっきの話じゃないですか、 やっぱりなんかとにかく最初はセンスまあ、ないじゃないですか、
うん、
なのでとにかく自分の文字通り本当の文字通りのセンスの感覚でいいなと思った人とかものをとにかくもう無尽蔵にジャッジね取り入れまくってるうちに、
うん、
なんか勝手にちょっとずつそのエッジが立ってくるんで、
まあそうね、でもそれもあるけど、うんうんうん、考えてみたらさ、幼稚園ぐらいでもこういうのダサいなとかこれかっこいいみたいな好き嫌いあったよね、
うん、
だから好き嫌いの延長線上にあるものでもちろん全然いいと思うんだ、
うんうんうんうん、
その中で尖らせてあればいいんじゃない。
ただ一個その、まあ、逆に飯田さんに聞きたいんですけど、うん、やっぱりこの人センスあるなとか、
うん、
やっぱりこう言われてる人ってその中でも単純に尖ってるだけじゃなくて、うん、一理あるとか、
うん、
ある意味その大衆に迎合してないんだけど、うん、大衆の何割かにはすごくなんて言うんだろう、分かるって言ってもらえるもんもない。
そうだね、
共感される
テンパーとか分かってもらえれば全然いいんじゃない。
だから
10% は優秀だから。あとなんかな、センスがいいっていうのはなんか見た目とかそういうのよりは、
うんうん、
なんかその人の中にエンジンがあって 何かが出てくるといいよね、うん、オリジナルな見方とか考え方とか、うん、あるいはオリジナルな組み合わせみたいなものが、うん、それはやっぱりすごく大きいからね、うん、特に何かを作りたいっていう人には。
うーん、ただなんか結構持って生まれたもんちょっとある気もする、
うん、もちろんあると思う、
ね、うん、全くないとなかなか、
うんうん、そうだね、
確かに求心力とかって伸ばせないですもんね、うん、一定のところまでしか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
なるほど、うん、わあ、いい質問ありがとうございます、
はいはい、あ、ちょっと待った、はい、実は紹介するのを完全に忘れてました。
そうでした、
今回はですねテキストとして、新潮選手の、富田浩二さんの、うん、マーガレット・サッチャーを使っています。これすごく面白いのでおすすめだよね。
素晴らしかった、読みやすいし楽しい。
ここ 何冊か読んだ中では最高に面白かったよね、うんうん、ちなみに、元外交官だそうです、うん、もう専門家だね、うん、で、イギリスにもいて、でロンドンで政治担当の外交官で、うん、マーガレット・サッチャーに直に、お会いしたこともあるという人です、うんうんうん、面白いですよ、う
ん、チャーチルの本も、ね、
うん、書いてらっしゃるでしょうね、
うん、はい、さあ、いよいよこの後本編に入っていきたいと思います、続け4通りご視聴法がございます。 YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、 audiobook.jp、 そしてニコニコ動画、いずれか、お好みの方法でご視聴ください、はい、詳しくは概要欄をご覧ください。それでは、
はい。